ございます。おはようございます。で、一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父さん、あなたはここにいてくださっています。そしてお一人一人の心の中に豊かに住んでくださっていることを感謝します。神様、今からあなたの御言葉をみんなと一緒に見ていきたいんですけども、本当にあなたが語ってください。あなたが一人一人の心の中に深く語ってくださる、そのことをよろしくお願いします。イエス様の名前で祈ります。アーメン。今日は旧約聖書のヨセフさんの人生から学んでいきたいなと思います。ヨセフは奴隷の身分からですね、もうエジプトの総理大臣になったっていう、もうすごい成功した、そんな人生を送った人なんです。まず聖書を読んでいきたいと思います。読みますので、皆さんは聞きながら想像してみてください。創世記37の1からちょっとあります。ちょっとヤコブは父が一時滞在していた地カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子らやジルパの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄りの子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。ある時ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て、私の束にお辞儀しました。兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼はまた私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と十一の星が私を伏し拝んでいるのですと言った。ヨセフが父や兄たちに話したとき、父は彼を叱って言った。お前の見た夢は一体何なのだ。私やお前の母上兄さんたちがお前のところに進み出て死に伏してお前を拝むとでも言うのか。兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた。まあヨセフにはお母さんが違う10人のお兄さんたちがいて、そしてあと同じお母さんの弟がいました。そしてお父さんのヤコブは年取ってからの、そのヨセフは自分は年取ってからの子供であったので、もうどの息子たちよりももう可愛がっていました。まあ例えばもうヨセフだけ特別の服を作ったりとか、まあ、そんな風にエコひいきをヨセフされていたので、もうお兄さんたちはいつも面白くありませんでした。そしてもうヨセフもちょっと良くないなと思うとこあったんですね。ヨセフはもうお兄ちゃんたちの失敗とか見たら、なんか悪いことしとったらすぐにお父さんのとこ行って 兄ちゃんあんなんしてるでって告げ口してたんですね。そして何でもかんでももうお父さんに言いつける、まあ、そんな弟だったんです。そしてもっとムカつくことはもう得意げにもうすごい夢見たんよって、もうその夢もう自分の胸にちょっと押さえといたらいいのに、もうなんか将来はもうお兄ちゃんたちも僕にお辞儀するようになるよって、もうお兄ちゃんだけだちゃうでって、お父さんお母さんもやでって、もう有名なことをもうほんまに自慢げに言うたもんだから、もうお兄さんたちはカンカン。そしてもうチャンス見てもうヨセフもう殺したれって、そこまでもう恨みを買うようになってしまったんですね。そしてまあお兄ちゃんたちは殺すことやめて、もうヨセフをエジプトの奴隷商人に売ってしまいました。そしてなんとヨセフはもうたった17歳で一人もう家族と大好きなお父さんとも引き離されてしまって、そしてもう外国の地、異国の地に奴隷として売られてしまったんですね。そして今度そのヨセフを買ったその主人っていうのはもうエジプトの王に仕える役人だったんですね。そして神様はそのヨセフを本当に祝福されて、その主人の家も仕事も祝福されて、そして今度はその主人はヨセフに全財産を任すっていうぐらい、それぐらいヨセフを信頼するようになったみたいです。そしてまあ奴隷のとこからちょっと昇進したって感じですね。そしてまあそうやってやっとったんですけど、今度はその主人の奥さんがもうヨセフに言い寄ってきて、もう自分と一緒に寝るようにって言い寄ってきたんですね。迫ってきて、せやけどヨセフはもうきっぱり断ったもんだから、奥さんはなんか恥かいてもう怒ってしまって、そしてもうヨセフが自分に手出した言うて嘘ついて、そしてもう主人の奥さんに手を出すなんてっていうことで、ヨセフはもう濡れ衣に着せられて、そしてもう牢屋に入れられてしまおうっていう、まあ、そんな羽目になりました。そしてまた牢屋に入ってしまって、そして今度はその牢屋の中でもなんと神様はヨセフを祝福して、今度はその牢屋を管理する官長のお気に入りになったんですね。そしてヨセフを囚人の面倒を見るそんな役目与えられて、その牢屋の中でヨセフは仕事も与えられてみんなの世話をしていたっていうところがあります。そしてそうこうしてたら、今度はエジプトの王様の悩み、それを聞くっていう、そういう王様が夢を見てその悩みを解決するっていう、そんなチャンスがやってきたんですね。そしてまた続きどんなことあったかっていうのを読んでみたいんですけど、ここもちょっと長いですけど読んでみますので聞いて想像してください。14節から、そこでパロは使いをやってヨセフを呼び寄せたので、人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。彼はひげを剃り着物を着替えてからパロの前に出た。パロはヨセフに言った。私は夢を見たがそれを解き明かす者がいない。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いてそれを解き明かすということだが、ヨセフはパロに答えて言った。私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。それでパロはヨセフに話した。夢の中で私はナイルの岸に立っていた。見るとナイルから肉付きが良くてツヤツヤした7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草をはんでいた。するとその後から弱々しい非常に醜い痩せ細った他の7頭の名刺が上がってきた。私はこのように醜いのをエジプト全土でまだ見たことがない。そしてこの痩せた醜い名刺が先の肥えた7頭の牡牛を食い尽くした。ところが彼らを腹に入れても腹に入ったのもわからないほど、その姿は初めと同じように醜かった。その時私は目が覚めた。ついで夢の中で私は見た。見ると 一本の茎によく実った七つの穂が出てきた。するとその後から東風に焼けたしなびた貧弱な七つの穂が出てきた。そのしなびた穂があの七つの良い穂を飲み込んでしまった。そこで私は術法師に話したが、誰も私に説明できる者はいなかった。ヨセフはパロに言った。パロの夢は一つです。神がなさろうとすることをパロに示されたのです。七頭の立派な雌牛は七年のことで、七つの立派な穂も七年のことです。それは一つの夢なのです。その後から上がってきた七頭の痩せた醜い雌牛は七年のことで、東風に焼けたしなびた七つの穂もそうです。それは飢饉の七年です。これは私がパロに申し上げた通り、神がなさろうとすることをパロに示されたのです。今すぐエジプト全土に七年間の大豊作が訪れます。それからその後七年間の飢饉が起こり、エジプトの地の豊作は皆忘れられます。飢饉が地を荒れ果てさせ、この地の豊作は彼に来る飢饉のため後もわからなくなります。その飢饉は非常に厳しいからです。夢が二度パロに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。それゆえ今パロは悟くて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの国の上に置かれますように。パロは国中に監督官を任命するよう行動を起こされ、豊作の七年間にエジプト地に備えをなされますように。彼らにこれらの豊作の年のすべての食料を集めさせ、パロの権威のもとに町々に穀物を蓄え保管させるためです。その食料はエジプトの国に起こる七年の飢饉のための国の蓄えとなさいますように。この地が飢饉で滅びないためです。このことはパロとすべての家臣たちの心にかなった。ヨセフはこんなふうに王様の夢を聞いて、そして神様がこれから起こる将来、今から起こること、そのことをどんなこと起こるかっていうのを説明して、そしてその対策をどうしたらいいかっていう、本当に神様から知恵もらってそれを言いました。そしてエジプトの王様はもうそのヨセフが本当に神の特別な力もらってるっていうのを認めて、そしてもうこの国のこの飢饉どうやって乗り越えるかって、そしてそれをヨセフに頼もうって、そしてヨセフを国の総理大臣に任命して、そしてヨセフはエジプトの危機をもう神様の知恵で救ったっていう、そのようなお話なんです。今ざーっと話したんですけども、このように総理大臣、もう奴隷から総理大臣になるっていうような、そんなヨセフの人生を私たちは今聖書で通して、全体的に見ることができて、そして神様働いてはんなとか、恵みあるなって知ることができますね。そして私たち自身の置き換えてみたら、もう私たちは先のことがわからないから、こんな今みたいにヨセフの人生だーっと見たらわかるけど、だけど私たちは今この時しか分かれへんから、今のこの現状でいろんなこと考えてしまうんちゃうかなって思うんです。そしてもうほんまにしんどい、もうこんな問題の中、もうこれが神様の手の中にあるやってって、もうそういうことっていうのも困難の中におったらなかなか思えない、そういうものあるんじゃないかなと思うんですね。けれどもこうやってこの聖書に出てくる人の人生を全部こうやって見てみると、そしてそこから神様がどんな方であるか知ることができて、そしてもうその神様は今も生きていて私たちと共にいてくれて働いておられるって、それを信じようって決めることは私たちが今できることじゃないかなって思います。どんなふうに神様が働いておられるかちょっと見ていきたいんですけども、ここには神様はヨセフとどこにいても、ヨセフがどこにいても共に おられたって記録されてました。もう奴隷になってしまった時もです、もう牢屋に入っている時でも。創世記の 39-2 では、主はヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。主人もヨセフは神様と一緒におるっていうのが分かったんですね。そしてもう無実の罪で牢屋に入れられた時も、主はヨセフと共におられ、21節にあるんですけど、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについて何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。まあ奴隷で売られた先の家ではもう全財産を任せられるぐらい信頼されて、そしてまた牢屋に入れられても、その牢屋の館長に信頼を得て責任ある仕事を任されていました。ヨセフを通して、もうその主人たち、そのボスたちもすごく祝福されていたっていうことが書いてあります。だからもうすごく主人たちもすごく祝福されているので、もういちいちヨセフのやることを干渉しないで、もうヨセフはほんまに奴隷の立場であっても、まあ、囚人であっても普通の奴隷とは違う、囚人とは違う自由な、なんか特別な自由があったんじゃないかなっていうのがここで見られます。そしてなんでそんなものがあったんかなって、どうして神様の祝福がそんなふうにヨセフから流れていったんかなって考えてみました。まあ、人は人に裏切られたり傷つけられたり、そんなこと何回も何回も人生にあったら、もうそのひどい経験によって人の心っていうのは閉ざされてしまって止まってしまったり、もうそこから前、時間は進んでるんだけども、なんか心が前に進まないで、なんか成長できない、まあ、そんなことが人の人生にはあるんですけども、ヨセフも17歳でもう自分の身内、もう兄弟から殺されるかもしれんっていう、そんな恐ろしい体験っていうのは、私たちにはもう兄弟に殺されそうになるっていうのはなかなか想像できないものなんですけども、もうすごい強烈な体験をヨセフはしたと思うんですね。そしてそんな体験した人だったら、もう自分を殺そうとした人、奴隷に撃った兄ちゃんたちを対してもうほんまに許されへんって、もう恨んだり、もう怒りとか苦々しい思いとか、そんなんが普通やったらあるんちゃうかなと思うんですけども、まあ、ヨセフもあったと思うんですけども、ところが早くにそれを手放して、もう神様に明け渡したんちゃうかなって思うんですね。そしてヨセフのお兄ちゃんたちはもういつもヨセフがもう可愛がられてたもんだから、妬みもあって嫉妬もあってちょっと硬い心あったかもしれんけど、ヨセフはもうほんまにお父さんに愛されてたから、心に柔らかいもんがあったんかなって。だから確かにすごく傷ついたけども、その柔らかさがなんかとにかく早くそれ手放そうっていうものに導いたんかなと思いました。だからヨセフはもう自分がひどい目に遭った時に、もう自分が一体何したんや、なんでこうなんねんって思ったかもしれんけど、その時は柔らかい心で謙遜になって、ああ私もちょっと悪いとこあったかなって、そういうふうに思ったかもしれません。まあ、時々私も悪いとこあるよ、でもな、あの人はこんなことしてあんなことしてって、いや私も悪いけどなって言いながら、せやけど心は自分が悪いってことを認めるよりはもう相手を責めるって、まあ、そんなことが私たちはある時ありますけれども、ヨセフは本当に柔らかい心で、もう兄ちゃんたちのことを考えたら自分も悪かったかもしれんなって、ちょっとその、ね、痛い目にあってそう思ったかもしれません。 そしてもう牢屋に入れられた時も、あの奥さんが悪いんや、もうあいつのおかげでって責めることもできたんですけども、責めるっていうことじゃなくて、その怒りやそんな憎しみの心で自分を縛ってしまうんじゃなくって、それよりもちょっと待てよ、自分は昔夢与えられたなって、もう立派な人になる夢、その夢大切にして前向いて、もう暗い思い持って過ごすより、もう神様信頼して、もう早くマイナスの思い手放していこうって、そういうふうにしたんじゃないかなって思いました。神様は罪人と一緒にはおられません。そして苦々しい思いとか許さない心は本当に神様と私たちを引き離してしまいます。困難が神様と私を引き離すんじゃなくって、その心が神様と離してしまうってパウロはローマで言ってるんですけども、私たちは人生の中で、日常のちっちゃいことでも、どんな苦々しい経験があっても、やっぱそれをいつまでもうじうじ考えて持ってるんじゃなくって、ほんまにそれを早く手放して生きていったら、神様はどんどん私たちを通して働いていくってことができると思います。せやからもうああやこうやって言わないで、どんどん神様に手放して いこうっていうことをいつ もう決心して、神様に委ねますっていう心でやっていきたいと思います。そして KBF ではですね、キリストの解放のステップっていうのがあるんですね。そこにもそれは別になんか特別なものっていうよりも、ほんまに自分の霊的な健康診断って、そして普通に活用してるんですけども、その中にもその苦々しさと許しっていうところがあるんですね。そしてもうもし自分になんか今までの中に嫌なことがあったり、そして傷ついてることがあったらチェックして、そしてもうそれを一つ一つ手放していくって、そして祈りの中ではその人を許しますっていう宣言をしていくんですね。せやけどその許すっていうことがなかなか難しいっていう時があるんですね。例えばもし私がここでその人を許すといえば、私にひどいことをしたその相手が正しくて、なんか自分が悪いっていうことになるんちゃうかって考えてしまったり、そして許すって言うたらそのやった行為をよしとなんか認めたみたい、そうやって思ってしまうんですね。それはもう誤解であって、そうじゃなくて、もともと人間は人を許すとか許さないとか、そんな立場が人間には与えられていません。それは神様だけです。そして人間は本当に公平に人を見ることができません。その人がなんでそんなことしたか、その人の過去にどんなことが影響されて、もう動機もわからないし、私たちにはもう一部しかわからないんですね。なので全てを見ておられる神様だけが公平に裁くことができるんです。だから許すっていうその表現はですね、人間の場合は神様にこのことを手放しますっていう、そういうことであって本当に任せますっていうことなんですね。そして許さない思いって持ってたら、もう本当に悪魔に機会を与えてしまって、そして神様の祝福を流すことが難しくなります。そして自分にやられたことだけじゃなくって、ある人はもう自分自身のことも許すっていう必要があります。もう自分のやってしまったこととか、もう自分の物足らんとこをもう責めたりとか、そんなんもうやめて、もう自分自身も本当に神様は告白したら許してくれるっていう約束握って、神様に手放していくっていうことが大切です。時々刑務所に入ってる人から手紙をもらうんですね。そしてもうそこに書いてあるのは、もうここでの生活は本当に厳しいですって、そしてもういつ もう自分がやってしまったことを後悔して後悔して悔いていますって、そして今度もここ出れたらもう本当に二度と失敗したくないって、もう何度も何度もその手紙書いてきてくれるんですね。そして私はもうその方に第一ヨハネの手紙の一章九節の もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますっていう、その御言葉を書いて、そしてもうイエス様が本当に十字架でもうその方の罪のために罰を受けてくださってるっていうことも書いて、本当に安心して今与えられてるそのことをやってくださいっていうことを書きました。そしてもう自分を責めて責めて毎日日々過ごすんじゃなくって、もう本当にもう十字架の許しを受け取って、もうその厳しい、ね、刑務所の生活、もう神様からの力をもらって乗り越えられるように本当にお祈りしています。皆さんもどうかその方のためにお祈りしてくれたら本当に嬉しいです。また次はヨセフはいつも自分の行くところ、自分がその行く場所行く場所、仕事がうまくいって人に認められたり、また任せられたりとかして、なんか神様が自分を助けてくださってるんちゃうかっていう、そういう経験があって、そしてもう牢屋の中におっても神様が共にいてくれてるっていう信仰がどんどんどんどん強められたんじゃないかなって思いました。そして私たちはいつも神様は共におられることを、ここの中に住んでるっていうことを想像してくださいってメッセージで教えてもらってます。そして実際にそのことを口に出すこと、イエス様は今ここにいてくださっています、そして私の中にいます、そうやって想像することと口に出すっていうことは、これは自然にはなかなかできないんですね。自分で意識して選んでやらないと自然にできません。特に困難な時とか自分の気持ち落ち込んでる時は、そんな勝手にそんな自然にそんなこと言葉が出るかっていうよりも、そっちのことばっかり考えてしまって、目に見えてる部分に影響されてしまって、そしてまた神様がここにおられるっていうこともすぐに忘れてしまってる自分が気づくんですね。そしてもうイエス様が一緒にいてくれてるっていうことを忘れて、本当に自分一人でもう心配してはーはーはーはーってやってるっていうことがもうあるんです。私が一人で家におったら一人だから別にいっしゃんいっしゃんって言わないんですね。けどもしいっしゃんが家におったら、いつも家にそこにおったら、私はもうすぐに用事なくてもナイスちゃんナイスちゃんとか言って声かけてるんですね。まあ、そんな風にもうイエス様が今ここにおられるって、私といてくれてるっていう意識がもうどんどんどんどん強くなって、もっと親しい関係神様となっていきたいなって思っています。そしてもうロブもよく神様とね会話しながら、いつでもどんなことでも聞くって、そういうことを実際に行動に表して、そして神様がどんなふうに働いてくれたかっていう経験を、まあ、私たちにメッセージを通して教えてくれるんですけども、もう10年も15年も前から何度も何度も聞いていました。かっちゃん家から KBF 来るときなって、今日はどの道で行く、ここ右曲がる、こっち行く、まっすぐ行くって、そうやってねちっちゃなことでもね神様に聞いてやっていくんよって、そうやってもうずっと前から教えてもらってるんですね。もうロブはもう何気ないことを何でも何でもそのようにイエス様が共にいてるから会話しながら生活するっていう、それを意識して、そしてそれをどんどんやっていて身についてるんじゃないかなと思いました。私はもうそんなせやなせやなって聞きながら、実際はそんな期間とスーッとまっすぐいつもの道行ったりとかして警備員に着いたりとかするんですね。そして私たちの習慣は目に見えるもので生きるっていうものあるから、ほんまに神様今ここにいるって意識して想像するっていうことは、ある意味訓練としてやっていかないと、あまた忘れてもうたあって言って成長ないかもしれません。そしてもう本当にヨセフの場合は本当に周りの人も、あ神様 ヨセフと一緒にいてるっていうのが分かってたから、もう本当にすごいなと思います。そしてもう一個面白いなって思ったのは、神様は先の先までご存知で、ヨセフが入れられた牢屋っていうのは普通の一般の普通の人が入るような牢屋じゃなかったんですね。その牢屋っていうのは政治に関わってる人たちとか、まあ、宮殿で何か事件を起こしたとか、そういう人が入る牢屋だったんですね。だから普通の人には耳に入ってこないような、その政治的な情報とか、その大き宮殿の悩み、そういうことをその牢屋で管理しているときにヨセフは囚人から聞いてたんですね。だから王様が悩んでるっていうことを聞いて、そしてパロの前に出るっていうチャンスを得ました。なんかそういう牢屋に入ってるっていう困難の中でも、全てが神様の支配があって、そしてパロと出会うチャンスっていうのをちゃんと状況もプランされてたんだなってのが分かります。神様は私たちの人生をほんまに調節して素晴らしい将来に導くことができる方なんですね。そして、まあ、今年から藤原台のフレンズっていうのが始まって、私もこの間も参加したんですけども、その時にね、マッコちゃんと直樹さんが与えられたビジョンを聞いてたんですね。そしてそれを聞きながら、もうその十何年前にもうマッコちゃんと直樹さんが結婚して、そしてもう転勤してもう横浜に行くってなった時は、私もなんか KBF に来だして、やっとなんかコミットしだして、あ、これが一緒に直樹さん山口さんとなんかようなできるんかなって思ってる時に、横浜行くってなって、もうそんなって思って、もうすごい寂しいっていう気持ちあって、そしてもうなんでやねんっていう気持ちになったんですね。そしてまあ7年ぐらいですかね、横浜行きはって、そしてまた7年後に神戸に戻ってきて、そしてまた7、8年ぐらいだったかな。そして、まあ、この間フレンズで集まった時にめっこちゃん言ってたんですけど、まあ、横浜にいる時は最初おじいちゃんおばあちゃんにお弁当を配る仕事をしていました。まあ、そんな年配の方に関わる仕事をコツコツやりながら、そしてだんだん一歩一歩もうケアマネージャーの方向に行きましたって話聞いてて、横浜に行った時、その7年間も神様一歩一歩導いてくれてはってんなと思って、そして今はほんまにこの夫婦2人に与えられたこのビジョン、もう高齢者の方にほんまにイエス様の愛を伝えるっていう働き、そのビジョンがもうずっと導かれてきたんやなと思って、もう私はもう昔はもうって思ってたけど もう神様にはちゃんとプランがあったんだなってほんまに再確認しました。神様は一人一人の人生の生まれてからずっともう全てを通して働いておられる方なんですね。そして一人一人は環境も違うし、経験も違うし、育ちも違うし、私そんな苦労してないからとか用いられへんわとか、そんな超真面目で育ったからそんな用いられへんなとか、そんなではないんですね。神様はとにかく全ての人の人生を神様に用いられるように本当にプランされていると思います。なんで言うたら、人間はほんま神様の愛を受けて流すように、もうみんな一人一人がそういうふうに作られてるからなんですね。そしてヨセフは総理大臣になって、そしてエジプトの飢饉が救われると、そのエジプトの人たちが救われるだけじゃなくって、今度はその飢饉は本当に世界中に広がってたので、ヨセフがの家族が住んでる遠いとこ、そのふるさとの人々の方にもヨセフは助けることができました。自分の家族、そしてふるさとの人々を救うって、そういう大きなプランも神様にはありました。そしてそのヨセフの救われたふるさとの人々の子孫からは偉大なリーダーモーセっていうのが後で生まれてくるんですね。そして神様はヨセフだけを祝福したんじゃなくって、ヨセフに意地悪をした兄弟たちでさえも救ってくれました。 私もここはもう本当に自分の家族に対しても神様はほんま忘れておられないっていう励ましをもらうことができます。私たちの家族が今もうどんな状況であっても、もう神様は良い方で必ず良い方向に導いてくださると信頼すること、それが大切じゃないかなと思っています。目に見える状況に影響されるんじゃなくて、神様が働かれるっていう信仰を持って期待していく。もうそんなん言うてもな、もううちの家族大変やねんからって、まあ、言いたくなる時あるんじゃないかなと思うんですけど、でもそんな状況の中でそのまま受け取って感情を中心で生きるんか、それとも感情置いといて自分の自由な意思で神様は良い方ってやることを選んで、そしてその中でも良いことをどんどん選んで生きるのかっていうのを自分に聞いてみたらどうでしょうか。神様はいつも良いことに目を向けてくださいって聖書で教えてくれています。またピリピの4章6節では、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストにあって守ってくれますってあります。まあ、この御言葉を実践するんだったら、まずしんどいそんな状況の中で何が感謝できるか、もうちっちゃなことでも感謝できることを見つけて実際にそれを口に出して言い表す、そして今度自分の願いを神様に言ってみてください。そして感謝するっていう行動は神様信頼してるよって、神様に頼ってるよっていう行動なんですね。そして私は昨日はもうほんまにメッセージ何話していいか分からなくて、もうちょっとだんだん焦ってきたんですね。朝9時か10時ぐらいかなそしてその焦り戦いそうになったんですね。せやけどちょっとここでそんなことばっかり戦っとったら前に進めへんから、そうや、この御言葉実践する、とにかく感謝しようって、そして感謝の心でフラ踊り自分のために祈ってくれる友達がおる、そうや、そのことを感謝しようって、そしてちょっと今までも神様はちゃんと話すことを与えてくれたなって、そのことも感謝しよう言うて感謝していきました。そして今度ちょっとずつちょっとずつやっていってアイデアが出てきたらそれも感謝して、ああ神様今このアイデア出てきたことを感謝します、そしてここまで進んだことを感謝しますと言うて、そうやって感謝するっていうことをやりました。そして神様もう本当にとにかく神様語ってください、そしてもうできるだけ分かりやすくみんなの心に入っていくようにお願いしました。私たちはもうその状況、目に見える状況に感情に流されて生きるんじゃなくって、自分の意思を本当に上手に使って毎日過ごしていきたいなと思います。ではまとめ神様の祝福を流すっていうその状況 に見て倒れてしまわないで、自分が神様の器だからどうしたら神様祝福流せるかなって、そしてもし嫌なことがあったり苦々しい心があったらそれは神様の祝福を止めてしまうので、もう早く手放す、そしてヨセフの人生や聖書に出てくる人の人生を思い巡らしたら、神様はその人生を通してプランされてるな、今だけじゃもうずっと全てを通してプランされている。だから本当に神様の約束、感情に流されるんじゃなくって神様の約束、この聖書の御言葉を自分のものとして告白してやっていこうって、そして神様が毎日自分と一緒にいてくれてるって、そのことを想像すること、自分で意識して想像してやっていくっていうのを生活の中でやっていくこと、それをコツコツやってたらどんどん本当に神様を体験していくことになるんじゃないかなって信じています。最後に歌を歌っていいでしょうか これは手拍子お願いします。まだリズムがあります。諦めない諦めない Never give up Never give up。 どんなことあっても何があっても神の約束神の言葉はただ虚しく地に落ちない。諦めない諦めない Never give up Never give up。 どんなことあっても何があっても神の約束神の言葉はただ虚しく地に落ちない。天を見上げて今十字架の愛にとどまり、暗い思い悩みより神の言葉に立とう。翼を広げ羽ばたくように、新しい神の力を受けて、愛に満たされ歩き続けよう。いつでもイエスがおられる。だから諦めない諦めない、 Never give up Never give up。 どんなことあっても何があっても神の約束神の言葉はただ虚しく地に落ちない。 Yeah! 諦めない諦めない、 Never give up Never give up。 どんなことあっても何があっても神の約束神の言葉はただ虚しく地に落ちない。ただ虚しく地に落ちない。 Never give up Never give up。 Woo!終わり。以上です。お祈りします。神様、聖書を通して本当に神様が働いておられるっていう一人の方の人生を見ました。そして神様は今も生きておられる神様です。そして私たちから遠く離れておられない、本当に親しく私たちを愛してくださる神様です。ここにおられる、そしてまたインターネットを聞いておられる方の一人一人の人生にも神様は深く関わって、そして全てのプランあると本当に感謝します。どうぞ神様、今本当に困難の中にいて、そこだけを見てもうどうしようもできないって悩んでいる人たち、本当に助けてください。どうぞ神様、その人たちの心を解放して本当に守ってあげてください。お願いします。そして私たち一人一人は神様の器なので、どんどんどんどん祝福が流れていきますように心から神様にお願いします。本当に神様ありがとう。イエス様の名前で祈ります。アーメン。